ダニエル書の福音第3回、たとえそうでなくてもという主題で、ダニエル書の第3章です。ダニエル書の第3章を1行で要約することができます。バビロン王ネブカドネザルが建てた黄金の巨大な偶像を礼拝することを拒んだユダヤ人の3人、ハナニア、ミシャエル、アザリア、彼らは燃える炎の中に投げ込まれた。しかし無傷で助かったという出来事なんです。この第3章を読んで私はいくつかの疑問を持ったんですけども、3つに要約することができると思うんですね。第1はダニエルの名前が出てこないんです。ダニエルよ、どこにいるのかというような、そういう思いです。2つ目の疑問がですね、なぜネブカドネザル王は金の巨像を作ったんだろうかということです。2章でダニエルは王の夢を解いたんですね。そしてこの夢解きにネブカドネザル王は感服したんです。そして2章の47節で王はこのようにまで言ったんです。あなたがこの秘密を表すことができたのを見ると、まことにあなた方の神は神々の神、王たちの主であって秘密を表される方だと感服したんです。それなのに金の像を作っている、なぜなんだろう。3つ目の疑問はですね、たとえそうではなくても、今日の主題の言葉なんですが、これが18節にある言葉なんです。たとえそうでなくても王よご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みませんと言ったんです。このたとえそうでなくても、この信仰は素晴らしいんです。どうしてこの3人はこの信仰に立つことができたんだろうか。この3つの疑問がダニエル書3章を読んだ時の印象なんですね。まず最初に2つの疑問について見てみたいと思います。ダニエルの名前が第3章に出てこないのはなぜなのかということなんですが、これについては古来さまざまな説があります。ダニエルは出張中だったんだとかですねちょっと用事があったんだとかいうようないろんな説があるんですが、はっきり言ってわからないんです。ただ後の章からわかるのは、決してダニエルは偶像礼拝者になったのではないということ、これだけは確かなんです。そしてですね、3章の出来事がいつ起きたのかということについては聖書のどこにも書かれていないんですよ。ところがエジプトで旧約聖書をギリシャ語に訳されたものがあるんですけれども、その70人訳によるとですね、はっきり書いてあるんです。このことが起きたのはネブカドネザルの第18年であった、書いてあるんですよ。夢を解いたのはネブカドネザルの第2年だったわけです。それから16年が経っているわけです。彼らは第一次バビロン捕囚によってバビロンに連れてこられたんですけども、その時におそらく15歳から17歳の少年たちではなかったかというふうに考えられています。それから16年経ったということは何歳ですか。もはや彼らは33から35歳の青年になっているわけなんですね。そしてもう一つ、このネブカドネザルの第18年というのは紀元前586年にあたるんです。ということは前の年エルサレムが陥落したんです。そしてイスラエルは滅んでしまったんです。滅亡したんです。その翌年の出来事だったということなんです。そうするとバビロニア帝国は今やもう日の出の勢いです。しかしバビロン捕囚にいるこの青年たちは悲嘆のどん底に彼らはいるというなんですね。そうすると二つ目の疑問の答えが分かってきますね。なぜネブカドネザル王は金の像を作ったのかということなんですけれども、これは第二章で見たようにネブカドネザル王は夢を見ました。そして頭の部分が金、胸と肩が銀で胴体が銅だと、これ教会学校でお話ししたんですよ。そしたら小学生の子供が、あ、だから胴体って言うんだって言うんですけど、ちょっと違うんですけど、金銀銅、頭が金なんですね。ダニエルは王様、この金の頭はあなたですというふうに解き明かしているわけです。 そうすると王様はこう考えたんじゃないでしょうか。そうか、頭だけじゃなくて全体を黄金にすればバビロニア帝国は不滅だと言ってこの金の像を作ったんではないかということは十分に考えられるわけですね。その金の像について3章の一節はこのように書いてありますね。ネブカドネザル王は一つの金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトで、彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てたとあります。キュビトというのはだいたい50センチです。ですから大きさが分かってくるわけなんですけれども、60キュビトということは約30メートル。それから幅が3メートルということになりますね。その黄金の像だったと。中山の仙台観音を調べてみましたら100メートルあるそうです。中身は金じゃなくてコンクリート製ですね。いくらでも大きくできるわけです。でもこれは金の像だった。そして多くの学者はですね、これは金ではなくて金箔だったんじゃないかというふうに言うんです。奈良に行った時に大仏を見たことがあります。皆さんご覧になったことがあるでしょうか。高さはですね 14.5 メートル、ただ幅が70メートルあるんだそうです。木造ですよ。でもね、あれを見た時に私は圧倒されました。で、この奈良の大仏が建てられたあの天平の時代に、ご存知でしょうか、宮城県涌谷の金が使われた、その金箔が使われたということが伝わっていますけれども、まあその金箔は今もう剥がれて、ほとんど剥がれているわけなんですが、あの真っ黒い仏像がですね、ドーンと鎮座しましたのは本当に圧倒的な威圧感がありましたね。ですから30メートルで6メートルの金の像というのは、これは本当にバビロニアの威風堂々たるもの、それを表していたと思うんですが、この像についてギリシャの歴史家でヘロドトスという人がいます。年代を見てみましたらですね、紀元前480年から425年、この像が建てられてから150年後なんです。彼はバビロニアに行ったそうです。まあ、その当時はもうバビロニアなくてペルシャの時代になっていたんですけれども、このヘロドトスは言うんです。私はバビロンの神殿で黄金のゼウス像を見たと書いてるんです。そしてその像と玉座と祭壇などに使用した金の量は、その土地の人々によると800タラントであったというんですよ。1タラントというのは約34キロですので、それが800タラントということは現在の重さにしますと27トンです。今現在の金の価格はいくらか調べてみました。1グラム6500円です。とこれを計算していくとですね、この像は現在の方価にして1768億円金箔でないことは明らかです。純金だったんですいうことなんですね。いかにそれがネブカドネザルが国威発揚のために作ったかということがわかります。しかも彼はそれをですね、国民に礼拝すること、強要したというのが2節から5節まで書いてあるわけですね。そこに名前が書いてあるんです。高官の名前とかですね、楽器の名前。これはおそらくこのダニエル書を書いた人がですね、風刺を込めて書いたんじゃないかというふうに言われていますけど、2節からこのようにあります。そしてネブカデネザル王は総督長官知事参議古官法官高僧および諸州の官吏たちを召し集め、ネブカデネザル王の建てたこの像の落成式に臨ませようとした。そこで総督長官知事参議古官、もうここは繰り返されるわけですよ。そうやってさまざまな楽器の名前も出てきましたね。五節にありますけれども、角笛横笛琴三角金縦琴風笛などの諸々の楽器の音を聞くときは、ひれ伏してネブカデネザル王の建てた金の像を拝まなければならない。誰でもひれ伏して拝まない者は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれるというお触れを出したわけです。そして全国にはそれにひれ伏したんですが、ひれ伏さない者が3人いたというわけなんですね。それが12節に書かれていることなわけなんですけれども、 ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせているユダヤ人シャデラック・メシャク及びアベデネゴがおります。王よ、この人々はあなたを尊ばず、あなたの神々にも仕えず、あなたの建てられた金の像も拝もうとしませんと通報したわけです。で、この3人は王様の前に呼び出されて問いただされるわけですね。最後のチャンスが与えられるわけなんですけれども、15節で王はこのように言っているんです。あなた方がもし角笛、横笛、琴、三角巾、縦ごと、風笛などの諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が建てた像を直ちに拝むならば、それでよろしい。しかし拝むことをしないならば、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。次の言葉です。一体どの神が私の手からあなた方を救うことができようか、とうとう本音を言ったんです。自分は神以上の存在であると、どんな神もお前たちを助け出すことはできないぞ。彼の傲慢がこの一言に集約されていると思うんですね。しかしそれに対してシャデラク・メシャクは17節からこのように言うんです。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません、と言ったわけなんですね。彼らがこの信仰にたとえそうでなくてもというふうにしっかりと言明して、命を失うことを恐れなかった。どうしてこういうことができたんだろうかというふうに思うんですが、彼らから150年前のイザヤが書いた予言の言葉の中にこういう言葉があります。あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。次の言葉です。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃えつくことがない。私はあなたの神、主である。イスラエルの聖者、あなたの救い主である。イザヤ書の43章1節と2節3節の御言葉です。火の中に入れられても焼かれることがない。私が主である、言ってるんですね。そして彼らはたとえそうでなくても、自分たちの身が焼かれても金の像は拝まない。たとえそうではなくてもというのは、ですからここでは私の思い通りにならなくてもという意味ですね。自分の思いよりもはるかに超えた主なる神がおられるという信仰です。この背景にはもちろん、あの実会の神の言葉があるわけです。あなたは私の他に何者をも神としてはならないという、出エジプト記の20章にも書かれている神様のこの御言葉があるわけなんですね。この絶対にあなたの金の像を拝まないという、その言葉に憤激して、ネブカドネザル王はこの3人の青年たちを家計に処すということを、命令したわけなんですが、彼らはどうしてこの信仰に立つことができたんだろうか。ダニエル書はこれ以上のことを書かないんです。でもご存知でしょうか、新共同訳に旧約聖書続編というのがあります。そこにダニエル書ホイ、ダニエル書を保管するものとしてですね、アザルヤの祈りと三人の若者の賛歌という書があります。その一部を今日の修法のコラムに収録しました。ここでアザルヤというのはハナニア・ミシャエル・アザリヤとのことですね。アベデネゴという名前をバビロンから与えられた青年ですけれども、この人がどうも一番最年長だったようですね。そのアザルヤの祈りというのがですね、書かれているんです。これはなぜ旧約聖書続編に収められているかというと、カトリックでは聖典とされているんです。そして実際にダニエル書の3章23節と24節に このアザリアの祈りと3人の若者の参加が収められている、聖典の中に取り込まれているわけなんですね。で、司法のコラムをご覧ください。3人の若者は神をたたえ主を賛美しつつ炎の中を歩んでいた。アザルヤは立ち止まり火の中で口を開いて次のように祈ったと言ってですね、3節から22節までその祈りが記されています。3節はこのように始まっています。我らの先祖の神主よ、あなたは賛美され称えられますように、皆が常しえに崇められますように。火の中を進みながら賛美で祈りが始まっているんです。22下の最後のところどうでしょうか。あなたが主唯一の神であり、全世界で栄光に輝く方であることを彼らに悟らせてください。賛美で始まり、また賛美で締めくくられているんです。そしてこの中に私たちが注目すべきことが記されています。この5節からのところですね。あなたが我らと先祖の聖なる町エルサレムとに対してなされたことは全て正しい裁きでありました。我らの罪のゆえに正しい裁きをもってあなたはこれら全てをなされたのです。我らは罪を犯し不法を行い、あなたから離れて全てのことにおいて重い罪を犯しました。これは何を意味していますか。この青年たちは悔い改めてるんですよ。15歳17歳のあの時に捕囚に連れてこられて、そして しかも去年エルサレムは陥落してイスラエルは滅んだ、そのことについてですね、しっかりと彼らは悔い改めてるんです。これは神様からの私たちに与えられた試練であり、また罪だということがですね、しっかりとこの青年たちは告白しているんです。7節にこのように続けています。あなたの戒めに従わず我らの幸せのためにお命じになったことを守らず実行しませんでした。それであなたは我らになさったすべてのこと、行われたすべてのことを真実の裁きをもって実行されました。神様どうぞお許しくださいと彼は炎の中で祈ってるんですね。そして12節から、あなたの愛されたアブラハムとあなたのしもべイサクとあなたの聖なるイスラエルとに免じてあなたの憐れみを我らから取り去らないでください。あなたはこの先祖たちに子孫を天の星のように海辺の砂のように増やすと言われました。ところが主よ、我らはどの民よりも少なくなり、我らの罪のゆえに今日全地で癒しめられています。現状を訴えつつも神様の御言葉をここで思い起こしていますね。神様はこのように約束なさったということなんですけれども、次の赤い文字で書いてあるところ、私はこれを本当に驚きを持って読みました。15節から。今や高官も預言者も指導者もなく、焼き尽くす捧げ物も生贄も供え物も香もなく、憐れみを得るために捧げ物を見舞いに備えるところもありません。ただ砕かれた魂とへり下る心を持つ我らを受け入れてください。焼き尽くす捧げ物の羊と牛のように、幾万の超えた子羊のように、今日の我らの生贄が見舞いに受け入れられますように、あなたに従う我らの歩みを全うさせてください。あなたに信頼する者は恥ずかしめられないからです。今や我々は心からあなたに従い、あなたを恐れ、御顔を求めますと祈っています。これは何ですか？私たちには祭壇もない、捧げるものもない、私たち自身を焼き尽くす捧げ物として捧げますと言っているんですね。すごいことです。だから彼らは、たとえそうでなくともということができた。そして最後を賛美で締めくくっている。驚くべき祈りだなというふうに思うんですね。そしてこの書によりますと、この後で火の勢いが7倍にされたということが書かれています。これは私たちのダニエル書の3章の23節以降に書かれていますけれども、その時です。ネブカドネザル王はこのように言っています。24節から読みます。その時、ネブカデネザル王は驚いて急ぎ立ち上がり、大臣たちに言った。我々はあの3人を縛って火の中に投げ入れたのではないか。彼らは王に答えていった。 王よ、その通りです。王は答えていった。しかし私の見るのに4人の者が縄目なしに火の中を歩いているが、何の害をも受けていない。その第四の者の様子は神の子のようだ。神の子、これは伝統的に受肉前のキリストであるというふうに言われています。ちょうど今日の修法の写真を見てください。イエス様がですね、大きな翼を持って3人を覆っている、炎から守っているという絵なんですけれども、この第四のものが彼ら3人を守っている。ネブカドネザル王は驚愕したわけなんですね。そしてすぐ彼らはその3人を呼び寄せてですね、王は真の神、神々の神がどなたであるかということをですね、このように言ってるんです。27節から読みます。総督、長官、知事及び王の大臣たちも集まってこの人々を見たが、火は彼らの身には何の力もなく、その頭の毛は焼けず、その街灯は損なわれず、火の匂いもこれにつかなかった。ネブカデネザルは言った。シャデラク、メシャク、アベデレゴの神は本べきかな。神はその使者を使わして自分により頼むしもべらを救った。また彼らは自分の神以外の神に仕え、拝むよりもむしろ王の命令を無視し、自分の身をも捨てようとしたのだ。それでわしは今命令を下す。庶民、諸族、諸国語の者のうちの誰でも、シャデラク、メシャク、アベダレゴの神を罵る者があるならば、その身は切り裂かれ、その家は滅ぼされなければならない。このように救いを施すことのできる神は他にいないからだ。そしてこの三人はさらに重く用いられるようになったと、ダニエル書の三章は閉じられています。本当に命がけでですね、神様の御手に委ねたんですね。このダニエル書の三章を読みながら、今から30年ほど前なんですけれども、平成元年に私たちが仙台に来る直前に、九州を出発する前に天草のキリシタン遺跡を見てみたいと思って連休に出かけました。というのは、どうして彼らはあのような殉教の死をも遂げることができる信仰を持つことができたんだろうか、その理由を知りたかったんです。で、いろいろなところをめくりましたけれども、その時にある遺跡に行った時にですね、一つの本がありました。その本を開いてみたらこう書いてあったんです。生くるはパライゾ、死ぬるもパライゾ、これが天草の乱のスローガンだったというんです。生くるはパライゾ、死ぬるもパライゾ、今生きて自分たちが勝利を収めれば地上にパライゾが実現する。しかし、たとえそうでなくても、私たちにあるものはパライゾなのだ。死んでもパライゾが約束されている。それが天草の乱の合言葉だった。ここにその秘密があるんじゃないかというふうに思いました。ダニエル書の3章に書かれてある、たとえそうでなくても、またこの天草の乱での私たちの信仰の先輩の人々の合言葉、これは聖書に基づいているわけですね。パウロ自身も言っています。ピリピ書の中でこのように言っているんです。そこで私が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえっていつものように大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることである。次の言葉です。私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。生きるはキリスト、死ぬもまた益なりと文語訳は訳しています。この信仰に私たちが立つことができるならば、私たちは大きな平安を得ることができます。たとえそうでなくても、たとえ私の思い通りにならなくともということです。私たちの人生にはたくさんの思い通りにならないことが起きます。日々起きます。また今も起きています。しかし、真の神様のみを礼拝し、その御心、ご計画に追いだねしましょう。神様は悔い改めた魂を捨ておくことなく、必ず祝福に導いてくださいます。今日のダニエル書の青年たちの言葉は、そのことを 力強く証ししていると思います。3章17節と18節の御言葉をもって結びとしたいと思います。私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。たとえそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの立てた金の像を拝みません。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、聖霊たちの命がけの信仰はたとえそうでなくともの一言に集約されています。私たちも人生の思い通りにならないことには必ず神様のご計画があることを信じ、御心にお委ねいたします。どうぞご栄光を目撃するものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。